ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2、第4日曜日にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は選択理論と片付けについてお送りします。年末のこの時期、あそこもここも片付けたいと思っていらっしゃる方多いですよね。今日のゲストはライフオーガナイザーの鶴見恵子さんです。鶴見さん、こんにちは。
こんにちは。
まずライフオーガナイザーとはどういうものなんでしょうか。
そうですよね、あまり聞き慣れないですよね、ライフオーガナイザーっていうのは最近に日本に取り入れられたんですけど、アメリカのねプロフェッショナルオーガナイザーっていうのが元になっていて、はい、それの日本版なんです、でね、要するにお片付け全般についてとやるんですけれど、ライフワンオーガナイズっていうのを簡単に言うと、空間とか暮らしとか人生を俯瞰して仕組み化する技術なんです。
人生や、
暮らし、空間、
空間、
それを俯瞰する。
俯瞰ってね、上からこう広く見てっていうことですよね。
そうです
ね、
そうです。そして仕組み化していくっていうことなんですよ、まあ平たく言うと自分の暮らしですね、その暮らしをこうよく見つめてですね、で家族と私がこう暮らしやすくしてですねなって、それでその、生活そのものがとっても潤いがあるし、豊かになるし、気持ちがすっきり落ち着く、そんなような暮らし方をするようなことですね。
なるほど、はい、今日は特にですね、年末でもありますので、その今言われた片付け、暮らしの中の、特に片付けたいと思っていらっしゃる方が大勢いらっしゃる、私も含めて、時期なので、その鶴見さんがいつも、アドバイスしている片付けのコツをですね、教えていただきたいんですが、これが選択理論とよく似ているところがあるんだそうですね。
そうなんですよ、どんなところが似ているかっていうと、片付けをするときにまずですね、自分のお家をどんな風にしたいかっていう風に思い描くっていうことを最初にやるんですね、でそのことがしっかりわからないと、イメージできないと、うまく、お家の片付けが進まないわけです。
選択理論でも、願い願望を上質世界というふうに言って、まずはしっかりどうなりたいか、何を望んでいるかを描きましょうなんて言いますよね、心地いい空間、それがまさにライフオーガナイズの片付けと共通するわけなんですね。
そうなんですよね。
じゃあ実際にさ、片付ける時のコツは、
自分が思い描く空間っていうのがありますよね。でそれと家族がどうしたいかっていうことを一緒にね、考えていくといいんですけれど、でそれで、例えば、私はすごくすっきりした部屋に暮らしたいわって思うとしますよね、ですっきりした部屋って言っても人によってイメージする世界が違うでしょ。だからそれをもう少し細かくしていくんですね。すっきりしていても窓辺にはグリーンがあったらいいわとかね、みんなの共通のテーブルの上には何も物がない方がいいけれど、サイドテーブルの にはちょっとした飾り物があった方がいいわとかね、そこも全く何もない方がいいわとかね、いろいろちょっとずつ違うわけですよ。だからそういった自分たちがしたい暮らしっていうのをはっきりさせますね、まず、でまずはっきりさせたら、それと自分が今している生活、あるいは自分の今の現状っていうのですね、
思い描いてるイメージ写真と現状はかなりかけ離れているような私のような人間はどうすればいいんでしょうかね。
その時にはですね、小さな空間からやってみるといいですね。小さな空間からやってみるっていうのがコツなんですけど、例えばキッチンの引き出し一つとかっていうと非常にこう限られた空間になりますよね、だから自分がイメージしやすいですね、で自分がイメージしやすいキッチンの引き出し一つをですね、すっきりとした引き出しにしたいと。で自分のすっきりはどんなことって言ったら、物が さっとこう取り出せて使えて、はい、また元に戻せるとかって言うとするでしょ。そうすると、はい、自分が今持っているものがこれだけたくさん入っていて、そのことが実現できるかって考えるわけですね。
なるほど。とにかく溢れかえっている状態結構多いですよね。
あ、はいはい、そうですね。
片付けられない人って割と溢れかえっている状態が多いような気がします。
なるほど、はい、でもし溢れかえっているくらいにたくさんのものがあったとすれば、まあ、大体ですね、目安としてですけど、引き出しの中に7割くらいのものが入っているっていうようにイメージするんですね。
収納スペースの7割をイメージする、
はい、そうですね。でそして、まあ、まず全部出してみてですね、でそれを自分がですね、まあ、よく使うものとかあんまり使わないものとか、1年に1回ぐらい使うものとか、それとももうこれはここになくてもいいかなとかっていう風な感じで、自分なりに基準を作ってね、こう分けていくんです、
はい、
分類、
はい、
ね。そしてその中でもう今使わなくてもいいかなと思うものが、そうすると減らしていけるわけですね。
あ、そうですね。
まず第一段階は減らすですね、うんう
ん、まず減らす
まず減らす、うん、でそのもう自分は使わなくてもいいかなと思ったものも、よく見たらですね、誰かが使えるとか、差し上げることができるとか、バザーに出せるとか、うんうん、いろんな選択肢がありますか。あるいは後で使うかもしれないから取っておくとかね。で引き出しの中の空間からは出してやる、その分をね、
はい、
うん、そうするとよく使っているものや自分が愛着のあるものに囲まれる引き出しになる可能性ありますね。
そうか。
これでそういう風にして減らすことができたら、うん、次の段階は整理するですね、
はい、
減らすことができたら次の段階は整理するってことです。で整理っていう時に収納するとか整頓するとかいうことをします。
整える、
はい、はい、そうですね、うん、さっきの例で言えば引き出しの中に一番最初よりもかなり数が減ったものが残りましたから、その残ったものを今度は自分に使いやすく、手前の方には取りやすいもの、よく使うものとかね、一番奥にはあまり使わないものとか、はいはい、そういうふうにこう並べていくわけですね。
分類して並べる、
はい、そうです、はい、
取り出しやすいように、
はい、取り出しやすいように、うんうん、そうするととても使い心地が良くなりますよね、
はい、
でそれが整理するっていう段階ですね、う
ん、これがステップ2ですね。
はい、そうです、はい、それでステップ3は、それを維持していくってことですね。
維持ね、
はい、これがね結構なかなか大変なんですよ、はい、で一旦こうやって整理をしても元の場所に戻さなければまたぐちゃぐちゃになるわけですね。
新たに物が入っていったりしてね。
そうですね、はいはい、それなもんですから、一回自分でこういう風にしようって決めましたよね、
はい、
そしたら決めたところに一応戻すという練習をするわけですね。でどうも戻らない場合がありますよね、
うん、
で戻らない場合はその分類とあるいは戻す場所の設定が悪かったのかもしれないと思ってもう一回それをね考え直すんですね、うん、そんな風にするとね、だんだん自分に最適の使い心地のいい引き出しになっていきます。
これをどんどん広げていくと、はい、部屋そのものがすっきり、
はい、
自分が思い描いたものに近づいていくっていうことなんですね。
そうなんですよ。
ぜひね、今日のお話を参考にしていただきたいんですが、最後に鶴見さんご自身がライフオーガナイズで目指すもの、実現したいものってどういうものですか。
はい、私関わらせていただいた方がね、本当にね気持ちがすっきりしたっていう体験をしたって話をしてくださったんですね。でその方は片付けがすごくこうやりやすくなったっていうことの他に、いろんなことをやりたくなったそうなんですよ。
意欲、
すごく意欲が出てきたって。だから私は片付けをするっていうのは生活のとてもベースになることで、その片付けがうまくいくっていうことが自分の気持ちをすごく穏やかにアップさせてくれて、日常生活が楽しくなることなんだなと思ったんですね。
幸せにつながるってことですよね、
はい、そうですね、うんうん、だからそういうふうに暮らしたら自分も家族もとても幸せな気持ちになって、それが地域とか 自分の生きている社会にね広がっていくんだなと思って、そういう世界がね実現したらいいなと思っています。
はい、ぜひライフオーガナイズを通じてそういった気持ち、そういう世界をたくさんの皆さんに届けてあげてください。ライフオーガナイズのご相談は鶴見さんのご自宅にお電話してよろしいんですよね。
はい、
はい、お電話番号が089-966-6251 089-966-6251番です。今日のゲストはライフオーガナイザーの鶴見恵子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。